接着、風刺剤テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
専門家のトロイです。今週も接着、風刺剤の最新動向について深掘りしていきましょう。
トロイさん、今週もよろしくお願いします。まずは今週のニュースラインナップをご紹介します。
はい、今週は AI 需要が牽引する半導体分野と EV の熱管理技術に関する話題が特に目を引きました。具体的には、BE 半導体工業が AI コンピューティング向け需要で好調な業績を達成しました。電気自動車向けには炭素繊維ヒートシンクが登場し、熱管理技術が進歩しています。接着剤とシーラント市場では、研究開発への継続的な投資が確認されました。自動車の軽量化を支える革新的な構造用接着剤、海島構造の開発が進んでいます。さらに、フルオートマティックホットメルト接着剤風刺機の市場成長が予測されています。光学デバイスの性能向上に不可欠な低屈折率接着剤及びコーティング市場も拡大しています。日本の半導体産業は、光電融合技術を含む先進パッケージングに挑戦しています。そして、AI 需要が半導体市場を牽引し、先進パッケージングや基板への投資が活発化しています。
今週も様々な分野のニュースがありますね。特に AI と EV 関連が多い印象です。これらのニュースから、接着、風刺剤の市場全体にどのようなトレンドが見えてくるのでしょうか。
そうですね。高性能化と環境対応という2つの大きな流れの中で、接着、風刺剤が果たす役割の重要性が一層高まっていることが、今週のニュースから浮き彫りになります。
なるほど。では、詳しく見ていきましょう。それでは最初のニュースです。BE 半導体工業が AI コンピューティング向け需要で好調な業績を達成したという内容ですが、これはどのような状況なのでしょうか。
はい。オランダの半導体組み立て装置メーカーである BE 半導体工業、通称ベシが、2026年第一四半期に堅調な業績を発表しました。特にハイエンドモバイルと 3D AI コンピューティング用途向けの出荷が増加し、大幅な収益成長を記録しています。
ハイブリッドボンディングシステムの受注が倍増したとありますが、これは業界にとってどんな意味があるのでしょうか。
ハイブリッドボンディングは、チップ間の接続を極めて微細なレベルで実現する先進パッケージング技術です。この受注倍増は、2027年から2030年にかけて登場する次世代 AI 関連製品に向けて、この技術の採用が急速に進んでいることを示唆しています。
なるほど。AI チップの進化に不可欠な技術なんですね。それでは、この動きは接着、風刺剤にどのような影響を与えるのでしょうか。
AI チップの高性能化は、より高度なパッケージング技術、例えば異なるチップを一つのパッケージに統合する異種統合や、チップレットベースのアーキテクチャを加速させます。これにより、接着、風刺剤には、より高い熱伝導性、低応力性、長期間にわたる信頼性、そして極めて微細なギャップを充填できる高い流動性が、より一層十分に求められることになります。
まさに、接着、風刺剤の性能が半導体の未来を左右すると言っても過言ではないですね。次のニュースに行きましょう。続いて、電気自動車向け冷却システムに関するニュースです。IGBT モジュール用の炭素繊維ヒートシンクが登場したとのことですが、これは EV にどのようなメリットをもたらすのでしょうか。
はい。シェーンテクノロジー社が次世代 EV 向けに発表した炭素繊維ヒートシンクは、IGBT モジュールの熱管理を革新するものです。炭素繊維は非常に軽量でありながら、特定の方向に極めて高い熱伝導性を持つため、EV の限られたスペースで効率的に熱を放散させ、バッテリーの航続距離向上や車両全体の軽量化に貢献します。
それはすごいですね。熱管理は EV の性能と信頼性に直結する重要な要素だと聞きますが、この新しいヒートシンクは接着、風刺剤にどのような影響を与えますか？
この技術では、ヒートシンクと IGBT モジュールを接合する接着剤に、炭素繊維の高い熱伝導性を最大限に引き出すための、優れた熱伝導性と長期的な耐熱、耐サイクル特性が求められます。また、異なる材料間の熱膨張係数の差を吸収し、 応力集中を緩和できる柔軟性と耐久性を兼ね備えた接着風刺材が必要となります。
材料の特性を最大限に生かすために接着風刺材も進化する必要があるのですね。今後の EV 市場の拡大とともに、この分野の技術開発も加速しそうですね。
その通りです。適切な熱界面材料、サーマルインターフェースマテリアルも長期的なボンディング信頼性改善には欠かせません。材料科学と接合技術の融合が次世代 EV の性能と信頼性を決定づける鍵となるでしょう。
期待が膨らみますね。それでは次に行きましょう。次は接着剤とシーラント市場に関するニュースです。組織資源と研究への継続的な投資が示唆されているとのことですが、市場の現状と企業戦略について教えてください。
ドイツのニュースアグリゲーターであるザイテングラスファルター .de が報じたこのニュースは、接着剤およびシーラント市場の企業が研究開発活動に継続的に注力していることを示唆しています。自動車、建設、電子機器、医療など多岐にわたる産業分野で不可欠な材料であり、技術革新が常に求められています。
記事中で DAP という企業名が言及されていますが、大手プレイヤーの動向はどのようなものでしょうか。
DAP のような主要企業は、新しい素材の探求、接着メカニズムの改善、そして環境負荷低減型製品の開発に注力しています。例えばより速効果性、高強度、耐熱性、耐候性、そして環境規制に対応した低揮発性有機化合物 VOC 対策製品の開発などが挙げられます。
環境への配慮も重要なテーマなのですね。接着風刺材市場全体の今後の見通しはどうですか。
この市場は今後も様々な産業の技術進化に伴い、需要を拡大させていくと予想されます。特に異種材料の接合、軽量化、スマートデバイスの小型化、持続可能性への対応といったトレンドが、接着風刺材に新たな機能と性能を要求します。例えば EV のバッテリーパックの風刺、 5G 通信インフラの防水防塵、医療機器の生態適合性接着など、応用範囲は広がる一方です。
幅広い分野でより高度な接着風刺材が求められていくのですね。自動車の軽量化を支える革新的な構造用接着剤の開発動向に関するニュースです。これは自動車産業にどのような変化をもたらすのでしょうか。
日本からのこのレポートは、自動車の軽量化に不可欠な構造用接着剤の開発進展に焦点を当てています。環境規制の強化と二酸化炭素排出量削減のため、自動車産業ではアルミニウムや炭素繊維強化プラスチックといった軽量素材を組み合わせたマルチマテリアル構造が不可避となっています。
海島構造を持つ接着剤が革新的な解決策として注目されているとありますが、これはどのような技術なのですか。
海島構造とは、硬い成分と柔軟な成分が微細に分散した特殊なポリマー構造を持つ接着剤です。これにより高強度と高靭性、つまり柔軟性の両立が可能になります。外部からの衝撃や温度変化による応力を柔軟な海の部分で吸収しつつ、強固な島の部分で高い接着強度を維持します。
強さと柔軟性を両立させることで、異種材料間の熱膨張差による歪みを緩和できるのですね。日本の研究開発体制はこの技術をどのように進めているのですか。
日本では複数の接着剤メーカー、大学、そして新エネルギー産業技術総合開発機構や産業技術総合研究所といった公的機関が連携し、大規模な産学間連携プロジェクトとして推進しています。この構造用接着剤の進化は、自動車の車体設計の自由度を大幅に高め、さらなる軽量化と安全性向上に貢献するでしょう。
構造用接着剤が日本の技術力を生かして進化しているというのはとても興味深いですね。続いて、フルオートマティックホットメルト接着剤風刺機市場のグローバル調査レポートに関するニュースです。この市場はどのような動向にあるのでしょうか。
はい、パンドが発行したこのレポートは、2026年から2033年までのフルオートマティックホットメルト接着剤風刺機の世界市場動向を予測しています。製造業における効率化とコスト削減に貢献するこれらの装置の重要性が強調されています。
特にエレクトロニクス産業が主要な牽引役となっているとありますが、その理由はどこにあるのでしょうか。
エレクトロニクス産業では、小型化と高性能化が進むデバイスの製造において、精密かつ効率的な風刺、接着ソリューションが不可欠だからです。自動化されたホットメルト接着剤風刺機は、生産ラインの効率を向上させ、人件費を削減し、製品の一貫性と信頼性を高めることで、製造企業の競争力強化に貢献しています。
品質と効率性の両方を追求する上で、こうした自動化された風刺機が十分に重要だということですね。今後の市場の展望はどうですか？
レポートは、予測期間中に持続的な複合年間成長率を維持すると見込んでおり、この成長は主に、世界中の消費者が高品質で耐久性のある製品を求める傾向が強まっていることに起因すると分析しています。研究開発への継続的な投資と生産技術の進歩が、市場のさらなる拡大を促進する鍵となるでしょう。
なるほど。私たちの求める高品質な製品の裏には、こうした技術の進歩があるのですね。次は、テイクス設立接着剤及びコーティング市場のグローバル調査レポートです。これはどのような用途で使われる特殊な材料なのでしょうか。
このレポートは、2026年から2033年までのテイクス設立接着剤及びコーティング市場を詳細に分析しています。これらの材料は、光学デバイスやレンズ製造に不可欠であり、テイクス設立と高透明性を特徴とします。
具体的には、どのような製品に応用されているのですか？
カメラレンズ、光ファイバー通信、拡張現実、AR、仮想現実、VR、デバイス、各種高精細ディスプレイなどが主要な応用分野です。これらの材料は、視覚品質の向上、エネルギー効率の最適化、そしてデバイスの小型化に貢献します。
光の電波経路を最適化する材料、ということですね。技術的な課題や今後の市場拡大の鍵は何でしょうか。
屈折率が 1.3 未満の材料は光透過率の低下という課題を抱えることがありますが、新素材科学やナノテクノロジー分野での継続的な革新がこれらの技術的限界を克服し、市場をさらに拡大させると予測されています。特にアジア太平洋地域は、高速通信インフラの構築や没入型 AR、VR 体験への需要により、主要な成長ハブとして注目されています。接着、風刺剤の面では、光デバイスの精密な接合において、光学特性と安定性が十分に確保されることが重要になります。
私たちの視覚体験を豊かにする技術の裏にも、接着、風刺剤の進化があるのですね。それでは、日本の半導体産業に関するニュースです。先進パッケージングと光電融合技術への挑戦とは、具体的にどのような取り組みなのでしょうか。
日本は半導体産業の国際競争力を再構築するため、グローバルメーカーの誘致や国内サプライチェーンの構築に積極的です。特に、日本の先端半導体技術センター、LSTC が、チップレベルでの光電融合という最先端技術の開発に挑戦しています。
光電融合というのは、どのような技術で、なぜ重要なのでしょうか。
光電融合は、フォトニクスとエレクトロニクスを統合し、従来の電気信号によるデータ伝送の限界を超えて、光信号で高速かつ低消費電力のデータ処理を実現しようとするものです。AI や高性能コンピューティング分野でデータ処理能力を飛躍的に向上させる可能性を秘めています。
未来の半導体にとって不可欠な技術なのですね。この技術の実現には、接着、風刺剤がどのように関わってくるのですか？
光電融合の進展は、接着、風刺剤の性能要件を大幅に引き上げます。高信号の伝送を妨げない高い透明度、航路を正確に維持するための高い寸法安定性、異なる材料間の熱膨張係数差を吸収する低応力性、そして長期間にわたる高い信頼性が求められます。特に航路のズレは性能劣化に直結するため、風刺剤の効果収縮や熱膨張は厳しく管理される必要があります。また、光デバイスは湿気やガスに対して非常に敏感であるため、優れたバリア特性を持つ風刺剤も不可欠です。
日本の技術が世界の半導体産業の未来を切り開く上で、接着、 風刺剤が重要な役割を担うということがよくわかりました。さて、最後のニュースです。AI 需要が半導体市場を強力に牽引しているという内容ですが、具体的にどのような動向が見られますか？
はい。2026年4月22日版の半導体ニュースまとめは、人工知能に対する爆発的な需要が、現在の半導体市場サイクルにおける最も強力な推進力であることを改めて強調しました。この AI ブームは、製造能力の拡張が先進ウェハー製造だけでなく、パッケージング、基板、そして広範なエコシステムに及んでいることを示しています。
インドでの 3D ガラスソリューションズによるガラスチップパッケージング施設の建設や、TSMC の売上予測情報修正など、グローバルな動きも活発ですね。接着、風刺剤への影響はどうでしょうか？
AI 半導体の進化とそれに伴う先進パッケージング技術の進展は、接着、風刺剤に新たな、そしてより厳しい要求を課しています。例えば、ガラス基板を用いたパッケージングでは、ガラスとチップ、そしてその他の材料間の熱膨張係数の差を吸収し、長期的な信頼性を確保するための低応力かつ高密着性の接着剤が必要です。
それは微細な構造を持つ先進パッケージングで特に重要になりそうですね。
その通りです。微細な構造を持つ先進パッケージでは、充填性が高く、ボイド、つまり空隙の発生を抑制できる流動性の高い風刺剤が求められます。熱伝導性の高い接着剤や風刺剤も、発熱量の大きい AI チップの効率的な冷却に十分に不可欠です。TSMC の設備投資拡大は、これらの高性能接着、風刺剤の需要をさらに高めることを意味します。
AI の進化が、接着、風刺剤の技術革新を強く後押ししていることがよくわかりました。
今週のニュース全体を通してみると、AI と EV という2つのメガトレンドが、半導体パッケージング及び熱管理の分野で接着、風刺剤に対する性能要求を格段に高めていることが明らかです。高度な異種材料接合、優れた熱伝導性、低応力性、そして環境対応といった要素が、今後ますます重要になるでしょう。
そうですね。今日の私たちの日常生活を支えるスマートフォンから、未来の自動運転車、そして AI の進化まで、接着、風刺剤がまさに、縁の下の力持ちとして、私たちの社会を支えていることを改めて実感しました。トロイさん、今週もとてもわかりやすい解説をありがとうございました。
こちらこそ、スージーさん、ありがとうございました。
それでは、接着、風刺剤テクノロジー最前線の時間でした。来週もぜひお聞きください。